りあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設定にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
あるんですよ。と結構立命に行ったりとか神戸大に行ったりとか、
まあ行ってけどね。
実費なんですね。これが
実費、
まだ実費なんです。帰ってこないんです。
それは全員そうだよ。
そうですね。全員そうです。
けどやっぱ距離によって、距離によって7万ぐらい。
審査班の森です。今日の審査会ではものすごいもうバタバタしてしまって、もうものすごかったですね。先生ももうものすごい、先生もなんかなかなか決まらないし、僕も焦るし、みんな時間気にするし、もうやばかったです本当に。じゃあ審査員の、なかなか決まらない。いやもうなんかまだいいんじゃない、まだいいんじゃないみたいな。もうずっと、あ、今日のあの巡回審査なんですけど、
巡回
審査、はい、そうです。ものすごいビビってましたね。もうバタバタでも。
あれってどうなったんですか？一人何秒？
あれは最初になんかあの6票ずつ入れるんですよ。でそれでなんかそこからあの一回話し合い挟んで、でまたなかなか決まらん話があって、でまたシール貼ってっていう意味わからん時間があって、いやシール貼ったらいいやもう普通に。ちょ、なんかめっちゃ愚痴みたいになるけど、なんかあの普通に、いや普通にシールを先生が貼っていけばいいじゃないですか、あのパネルに。やのに40分黙って見る時間が欲しいって言い出して、
よくわからない。
そうで、それで、そうで、それで終わったらなんかちょっと話し合いましょうかとか言って中に行って、でまた戻ってきたら、じゃあシール貼っててとか言われて、でまた僕らがシール貼って、なんかまたなんかめっちゃ二度手間みたいな感じですよ。最初に貼って、でまた話し合いやって、その後に次3票ずつ入れましょうってなって、その後に赤を入れました。はい、ものすごいなんかもう、はい、
昨日決まった、
そう、もうずっと あったんですけど、いやずっと15両持って、いやもう仙台方式みたいなんですけど、仙台方式みたいになったんですけど、なんかもういやこっちの方がいいんじゃないみたいなのが、まあ、毎回あるわけですよ。でまあなんか、あそうです、はいはい、ですけど、なんかこっちの方がいいんじゃないのみたいな、なんですよね。そうですね。はい。
よかった。
でまあ
次はまあ。
ああ企画館の金子です。まあ企画館は、まあ建築新人戦当日までに建築ツアーや書籍が発行されたんですけど、その記念パーティーとか、こう建築新人戦が始まる前の企画を担当したり、当日のこう空中庭園でのパネルの展示の仕方とか、当日のいろんな企画を会場班と共に考えたり、あとは代表の愚痴を聞いてました。代表の愚痴はなんか様々なところで聞かれてるようで、3人目ですね。会場班が聞いて、企画班が聞いてみたいな流れがありますね。
会計ですね。会計はまあちょっとなんかその協賛金の振り込み期限があったり、どう考えても回らないだろうという、まあ最終的には回るけど今日無理だよみたいな。
その、先生に一応乾杯やったじゃないですか。その時に酔っ払った勢いでされてました。
いただけるから何も言えないところはありますけど、まあね。そんなシビアな感じじゃないけど、
どこまで言っていいのか、どこまでね。
これはちゃんとカットあるところは本人がこれカットしてって言ったら全部カット
して。あ、じゃあ基本的に私が喋ったことカットしてもらえますか。いや
全員やるよ。
あ、じゃあ全員言ってこ。
前半一旦ここで終わりで、前半は終わりにね、まあそこまでね、こう突っ込んだ話も出なかったと出たけど、でもこれはまだまだ甘いんじゃないかっていう気がしてるんで、だってみんななんか言い足りないっていう顔をしてるので、後半戦は本音をぶっちゃける、それを、これからやろうと思います。でもそれぐらいやった方がいかにこの新人戦が大変なことだったか、まあ陰で皆さんがいかに大変なところで頑張っていたかっていうのが分かると思うので、こっからは本音トークということで、じゃあ代表から、まああとね、
代表最後は
いい、
はい、
じゃあちょっと軽いジャブぐらい、
あのめっちゃ代表の
そこら辺からいきますか。これだからもう全部愚痴も含めて言ってもらっていいと思う。で多分ねこれ使えなくなるのはもう分かってるから。だけど記録ね、これは記録で皆さんに送る。それで20年後ぐらいに聞くと、そのためにもう思いっきり吐き出した方がいい。
あー、いい。
広報班、 制作の二村さんからあります。
何
愚痴
愚痴の
いや、なんかあれですよね、業者に出さないといけないから、なんか締め切りがあるのに、なんかちょっとこことここと直してみたいなのが、なんだろうね。
僕は協賛企業の社長さんの今日アテンドしてたんですけど、こうベスト9が決まったタイミングで裏方に来てくださいっていう、その社長様のアテンドしてるので、これぐらいに来てくれたら差し障りないっていうことで一応言われたんですけど、そのやっぱり、まあ、審査員なんか審査員の方でいろいろ多分決めかねてたりとか、この後どうしようかなっていうこともやっぱ考えられると思うんですけど、なかなかそのベスト4最終新人賞が決まらないということで、結構裏方で協賛企業の社長さんを待たせてしまったっていう、ちょっとなんか悪いなっていう面もありつつ、ちょっと早く決めてほしいなっていうぶっちゃけありまして、ちょっとそれはどうしようかなっていう面もあってっていう、そうですね。抱っこ賞と
青
龍賞はないと思う。ちょっと古いんじゃないかっていう賞の名前の付け方がっていうのは確かにありましたね。
ですね、特別ゲストとして、韓国から数名と中国から数名、まあ、来られたんですけど、でその賞の名前をずっと決めれなくてですね、前日に決まったんですけど、なぜか青龍と白虎なんですよ。ちょっとよく意味がわからないまま、なぜそこに来たのかわからないんですけど、青龍と白虎賞になり、まあ、その後来た意味わからんみたいな、まあ、どこまでこれは喋っていいのかな。
いや、もう全部言うよ、全部言うよ、
ボコッとだって、ボコッと、
じゃあ私